東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。12月に入り、街の装いもすっかりクリスマス。夜にはキラキラと光り輝くイルミネーションが美しい季節となりましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんからのメッセージご紹介します。ラジオネーム炎のチャレンジャーさん、リサ姉さんこんにちは。髪型で失敗した経験僕もありますので、お気持ちがよーくわかります。罰ゲームでとんでもない髪型にさせられ、一日中都内で歩いたり電車に乗ったこともあります。中学時代は部活で先輩に強制され坊主頭になりました。ちなみに僕は柔道部でした、とのメッセージ。炎のチャレンジャーさん、ありがとうございます。そう、第13回目のラジオでね、リサ姉、小学生の頃フランス映画好きの母親の策略にはまり、ジーン・セバーグさんのようなセシルカットになったところ、しょっちゅう男の子に間違えられてしまったっていう話をしたんですね。チャレンジャーさん、罰ゲームになっちゃった時の写真も送ってくださってありがとうございます。これはね、モヒカンスタイルを大胆にアレンジしたような、リサ姉ね、もうなんだかね、子連れ狼のね、大五郎を連想してしまいました。さすがにね、これは厳しい罰ゲームかもしれません。中学時代ね、男子はよく部活で強制的に坊主にさせられるっていうこともありますよね。大変ですけど、まあね、なかなかその時にしかできない貴重な経験でもありますよね。髪の毛ね、洗ったりするのは楽なんじゃないかな。おかげさまで、リサ姉のビタミンサプリも本日で第15回。そして今回も素敵な大人女子のゲストの方をお呼びしています。リサ姉も大好きなお笑い、浅草21世紀さんの元気つるし、女優の合田圭子さんです。
どうもこんにちは、合田圭子です。
圭子さん、はい、今日はゲストに来てくださって本当にありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
いつも舞台でも生き生きと輝いている美しい圭子さん、今日はね、元気いっぱいの圭子さんの魅力に迫っちゃいたいと思います。はい、ちなみに恵子さんはね、女優さんなんで、毎回ね、役柄に合わせていろんなヘアスタイルにされると思うんですけど、なんか髪型にまつわる思い出なんかありますか？
あります、あります。私はね、7歳の七五三の時にパーマをかけたんですよ。まあ、それ以来パーマが取れなくなっちゃってね、縮れ方も年々ひどくなって、
縮れ、
そうなんですよ。ピークは中学時代、
はい、
ロックンローラーばりのソバージュヘアになっちゃって、
ロックンローラー、
そうそう。クラブの男の先輩には、はあ、ライオン丸とか呼ばれたりして。
ライオン丸、
そうなんですよ。ひどいでしょ。天然パーマに悩まされた学生時代でした。
なんかすごくワイルドじゃないですか。
そうなんですよ。
なんかちょっと今のね、おしとやかな恵子さんから想像つかないですけど、いやいや、
それがね、だんだん治ってよかったの。
実はね、野生的なライオン丸の恵子さんもちょっと見てみたいですね。今日は恵子さん、最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサ姉のビタミンサプリ第15回目放送、イケてる人生再チャレンジ女優合田圭子さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサ姉のビタミントーク。 このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサ姉がお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、人生再チャレンジの浅草コメディエンヌです。今日のゲストは女優の郷田恵子さん。大人気の浅草、浅草寺の近くにある昭和レトロな木馬亭という劇場では、毎月お笑い浅草二十四節さんの楽しい喜劇と演劇バラエティを見ることができます。リサネームね、お芝居を習っている時に先生から面白いから見てごらんって勧められて、仲間の皆さんたちと見に行ったのがきっかけで、もうその笑いのツボにはまりました。それからね、もうしょっちゅう見に行かせていただいております。恵子さんはね、その浅草二十一世紀で毎回いろんな役を演じて私たちを楽しませてくれています。今日はね、もう恵子さんのファンの方やリスナーの皆さんもすっごく楽しみにしていると思うんで、早速恵子さん自己紹介の方からお願いいたします。
ありがとうございます。はい、まあ私ね、自己紹介っていうと、その今回は人生再チャレンジだったというので、その辺をちょっと説明したいんですけど、私はもう子供の頃から演じることが大好きでね、まあ学芸会では率先して劇なんかをやってたんですよ。でまあ高校の時に本格的に勉強したくてね、もう今はなくなっちゃったんですけども、日本テレビの総合タレント学院っていうのを、そこにね、学校が終わってから通ってたんですね。
そうだったんですね。
でね、その後、まあ、プロダクションに入る道もあったんですけども、まあ、やっぱりちょっと大学行こうかなっていうことで、まあ、大学の進学を選んだんですね。でもね、大学に入ってからもやっぱり芝居がやりたくて、また勉強したいなと思って、岸田香澄さんとか、吉田秀子さん、笹野高史さんがいらしたオムシアター自由劇場、
ところすごい、そうそうたるメンバーじゃないですか。
そうなんですよ、もうね、その頃もっと泣いてよフラッパーとか、上海バンスキングとか、とってもこう人気のあった芝居をやってたんですけども、まあ、そこの研究生として芝居の勉強してたり、あとね、ラッキー池田さんなんかと、
ラッキー池田さん、
そうなんです、
その頃は
まだ、そうなんですよ、その頃はまだラッキーさんじゃなかったんですけども、池田真君っていうんですけどね、その真君たちと芝居をやったり、あとね、私女子大だったんですけど、早稲田大学のシネマ研究館に入って、
シネ研、
そうなんですよ、自主映画に出たりしてたん
です。自主映画、
そうなんですね、でね、その頃のそのシネ研には、石見めぐみさんとか、室井茂さんがいらして、そのお二方もね、映画に出てたんですね。でまあ上映会とかの時に、彼女たちが出てる映画と、私が出演した映画とかこう、上映されて、まあ、あのお二方の演技のうまさ、それを見てですね、自分の才能のなさを自覚して、いやこれちょっと私、もう役者やっても無理かも。まあ、もう石井めぐみさんはね、その頃もうテレビに出て活躍してらしたんですね、もうやっぱり光ってましたよ。それでね、もう早くも役者になることを諦めちゃったんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ、でね、大学卒業と同時に、まあ、結婚しちゃったんですよ。でまあ家庭に入ってからももちろん演じることは大好きだったんで、子供の幼稚園でお話し会をやったり、人形劇をやったりしてたんですよ。でそんな中ね、40代半ばに、まあ、友人の演出家の誘いで、小劇場の舞台に復帰して、まあ、またね、演じることの難しさとか面白さ、あと喜びを再び味わったっていうですね、女優への道を再挑戦してみようと考えたんですよ。
そうだったんですか。
でまあもうね、40代半ばから始めたから、成功したいっていう気持ちよりも、若い時はね、成功しなくちゃっていう思いが強かった、で成功しないんじゃないかと思ってやめちゃったわけなんですけど、まあその時はもう成功したいっていう気持ちよりも、やり残したことをやり遂げたいっていうね、気持ちで始めました。
今ね、これからそのシニアの時代って言われて、なんか恵子さんのように、またほら再び人生再チャレンジしたいって思ってる人、多いと思うんですよ、だからなんか実際恵子さんのようにね、復帰されて、ご活躍になってるっていう方がいるとね、皆さんとっても励みになると思うんですよね、
やっぱりね、やり残して後悔するよりも、とにかくやってみようと行動に起こすのがやっぱりいいと思いますね。でね、初めの頃はね、まあ年会の舞台に出演したり、テレショップだとか再現ドラマに出てたんですけどね、もう持って演じたい持って演じたいという気持ちが高まって、まあ、50を過ぎて定期的に芝居ができる場所を探してたんですよ、でそんな時にね、知人がゲスト出演してた浅草二十一世紀の喜劇を見に行ったらすっごく面白くって、もう自分も浅草二十一世紀の舞台に立ちたいと思って、でね、ホームページを見てみたら、役者の募集がね、35歳までって だったんですよ、
あそうだったんですか。そう
でもやっぱり諦めきれなくて、うん、直接ですね、うん、お願いしに行って、
うん、
それでいたあの入れていただいて、うん、現在に至ってるってわけなんです。
そうなんですね。
そうなんです。
やっぱ恵子さんといえばね、浅草二十四節気さんですよね。ここでね、改めて恵子さんに浅草二十四節気さんの魅力についてお話を伺いたいと思います、
はい、
そもそも浅草二十四節気さんの成り立ちっていうのは、
はい、
うん、
ねえ、はい、浅草二十四節気っていうのね、実はね、昭和40年代半ばにストレートコンビで活躍して、はい、日本一のツッコミ芸と言われていた、
ツッコミ芸、
そうなんですよ、はい、お笑い芸人の橋達也さんが、はい、まあ、平成になってね、活気がなくなった浅草に再び喜劇の火を灯そうと、
ま
あ、平成10年11月11日に旗揚げしたのが始まりだったんですよ、
うん、そうなんですね、
で、先代が亡くなった後、はいはい、今のね、うん、大神浩二座長がその意思を継いで、
うん、
浅草木馬亭でさっきね、うん、ご紹介いただきましたけど、毎月8日間、演芸バラエティと喜劇、これ毎月違うのやってるんですよね、
う
ん、
毎月違うお芝居やってるっていうのもすごいですよね、
でしょ、
うん、
その興行している団体なんですよ、
うん、
でね、来年はね、はい、もう20周年で記念公演も予定してるんです。
すごいですよね。なんか賞もお取りになったんですよね、松尾芸能賞で、ね、
はい、
賞も受賞されて、すごいですよね。もう確かにもうその面白さについてはもうリサネもね実際に体験してるので、
ね、
もうリサネさんも笑いの保証付きでございますもうね、本当にご出演されてる皆さんも本当本当にキャラが濃いですよね。
そうなんですよ。
もうとにかく毎回起こるハプニングね、もう笑いが止まらなくなっちゃいます。
ええ、
うん、恵子さんから見て浅草二十四節気さんの魅力ってどんなところですか。
まずね、3つあるんですね、
はいはいはい、
でね、まず第一はね、うん、舞台と客席が近いことです。
舞台と客席が近い、確かに
ね、うん、昭和の雰囲気を残した古くて小さい芝居小屋だから、芝居中にお客さんが思わず言葉発しちゃったりするんですよね、
うん、
ほら声援送ったりしてるでしょ、
ね、
それを座長だとか副座長の目立ち健さんがうまく拾って笑いにつなげてくれるんですよね。
あ、なるほど、
うん、そんな、まあ、演者とお客さんとか一体になる舞台が何より魅力かななんて思ってます。
そうですね、ねえ、この木馬亭っていう劇場もね、なんか昭和レトロな建物で、なんか実際にすごい一見の価値があると思うんですよ。
そうなんです。
なんか建物から客席まですっごく懐かしい気分に浸れますよね、なんかそんな場所もね、なかなか見ることができないんでね、リスナーの皆さんにもぜひその雰囲気味わっていただきたいですよね、
で次はね、笑いの保証付きということで、はい、
うんうん、
一部の演芸ではね、
はい、
舞踊演芸、あの漫談とかコントとかがあって、まずここで1回は笑いますよね、でその次の2部の悲劇ね、これね、笑わずに帰った人見たことがありませんよ
確かに、
本当でしょ、ね、それはね、芝居の面白さはもちろんなんだけど、まあ、出演者のキャラクターであったり、絶対他では見られないハプニングだったりするんですよ。
そうですね、このハプニングっていうのがね、いや、なんかやっぱり毎回ね、8日間ですか。
そうなんですよ。本当はね、会っちゃいけないんだけど、いや、なんでそういうことが起こるかっていうと、結局ね、裏方もね、出演者がやってるんですよ。だから出る前までに、ほら、物を売ったりとか、受付やったりとか、いろいろやってるから、
恵子さんもね、毎月いろんな役を演じてると思うんですけど、なんかね、困ったこととかあるんですか。
あ、それはね、私さ、女子高校生からおばあさん役まで毎日違う役をやってるでしょ、それに伴ってヘアスタイルやメイクも変えてますよね、だからね、Facebook では顔認証されないこともしばしばなんですよ
なんか役柄の幅が広すぎてね。
そうなんですよ、
恵子さんならではの悩みですね。
そう、これ私だからってね、もうスマホの画面に向かって叫んでますよ
そうですね、でも来年20周年迎えるって本当すごいですよね、
おかげさまで、
ね、なんかこれから恵子さんやってみたいこととかありますか。
そうですね、まずね、21世紀としてはね、浅草の他に横浜とか大阪などでもね、毎月3日間ぐらいずつでも興行ができるようになって、
はい、
まあ、21世紀の笑いをもっと全国的に広めたいななんて思ってます、
いいですね、
個人的にはね、大学の時に自主映画に出てたんで、また映画の世界でも芝居をしてみたいななんて思ってます、
素敵な希望ですね、日本各地、そしてまたスクリーンで恵子さんのご活躍ぶりをぜひ拝見してみたいと思います、これからの浅草二十四節気さんでの公演も楽しみにしていますね、
はい、
恵子さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃうラジオコントドラマ。迫り来る高齢化社会、人間誰しも老いに抗うことはできません。そしてやっぱり誰でもボケたくないと思っているはず。ボケないためには一体どうしたらいいのか、そんな悩める皆様に送ります。ボケない秘訣。
ロビーでお待ちの皆様、ボケシラーズクリニックへお越しいただき誠にありがとうございます。皆様は当病院の物忘れ外来にいらっしゃったんですよね。
ああ、そんなに不安そうな顔しなくていいんですよ。
人は年を取れば誰でも記憶力が衰えるものだから、自分のことをすぐボケちゃったなんて思わないでくださいね。何も心配なさらずに診察を受けてくださいね。あら、そこのあなた、ちょっと待って。思い詰めた顔してなんで引き返そうとするの。
え、私ですか。いいんです。
心配しないで、私をよく見て。
白衣を着て聴診器をつけていらっしゃる。ということはお医者さんなんですね。優しそうな先生ですね。
何でも気軽に話してごらんなさい。
実はこのところ物忘れがひどいんです。私、ボケが始まったんじゃないかと心配になって、思い切ってこの病院へ来てみたのですが、真実を知るのが怖くなってやっぱり帰ろうかと。
大丈夫よ。まず知っておかなくてはいけないのは、物忘れと病気のボケとは違うってことよ。例えばね、今朝何を食べたか忘れちゃったのはただの物忘れ。病気のボケっていうのは、朝ごはんを食べたこと自体を忘れちゃって大騒ぎしたりするの。うちの嫁は今朝もご飯を食べさせてくれないよ、キーってね。あなたはどうなの。
私は冷蔵庫を開けてから、あれ、何を取るんだっけ、
よくあることよ。それで
冷蔵庫を閉めてしばらく考えると、あ、お豆腐だったって思い出すんです。
それならだ、心配ないわよ。私なんか電車に乗ってからどこに行くんだったっけってことよくあるわ。
え、先生もそんなことがあるんですか。
うん、この前なんか山手線2周しちゃったわよ。
え、
でも2周する間にちゃんと思い出したわ。
先生大丈夫ですか。
気にしない気にしない、気にしないのがボケない秘訣。
そういうもんなんですかね。それから最近漢字を思い出せないことが多くて。
そんなの気にしなくていいのよ。私なんかひらがなで迷うことあるわよ。
え、ひらがなですか。
そう、目とかぬとかねとか、ほら紛らわしいじゃない。私その辺が苦手なのよ。
その辺、先生本当に大丈夫ですか。
気にしない気にしない、気にしないのがボケない秘訣。
それから私この頃人の名前が出てこないことがよくあるんです。顔は覚えているのに名前は何だったっけって。
それ他人のことでしょ。
そうですよ。何をおっしゃりたいんですか。
家族の名前は大丈夫よね。
そりゃそうですよ。
それなら大丈夫。私なんて夫の名前をよく忘れるわ。ほら、いつもねえとかあなたとしか言ってないじゃない。だから改めて聞かれると、あれ、名前は何だったっけって。
本当ですか。
あのね、そんなに気になるのなら青魚を食べるといいわよ。
あ、それ私も聞いたことあります。
青魚に入ってる DNA と PTA が効くのよ。
え、 DNA に PTA？ それを言うなら DHA に EPA ですよ。
へえ、あなた詳しいのね。専門家？
いえ、皆さん知ってると思いますよ。
そうなの？まあ気にしない気にしない、気にしないのがボケない秘訣。あなたよく聞いて、ボケない人っていうのは、うん、物事にこだわらない人なのよ。くよくよしない、ほがらかで常に前向き、まあ私のようなタイプよ。
じゃあ ボケやすいのはどんな人ですか？
愚痴を言う、趣味がない、すぐにイライラする、頑固、そういう暗くて後ろ向きな人よ。
あら、やだ。
あなた、その顔、心当たりがあるのね。それなら相談に乗ってあげるから、ここにいらっしゃい。
名刺ですね。ありがとうございます。合田恵子先生ですか。裏を見よ。何何、この人は当病院の患者です。ボケが原因で自分を医者だと思い込んでいます。院長。あなた患者だったんですか。
気にしない気にしない、気にしないのがボケない秘訣。私も患者でごめんちゃ。
こりゃダメだ、じゃんじゃん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。女優恵子さんとリサネーのスペシャルコラボでお送りしました。恵子さんね、もう大熱戦でしたね。恵子ファンの皆さん今とっても喜んでいらっしゃると思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この、ね、ドラマの話、恵子さんがお書きになったものなんですよね。もうすっごく面白かったんですけど、このようなお話なんか書くきっかけとかあったんですか？
いやね、40代半ばにね、自分の記憶力の衰えに恐ろしさを感じた経験があったからなんですよ。それからね、日記をつけたり、川島隆太先生の脳を鍛えるドリルやったりしたんですけどね。
なんか脳を鍛えるドリルとかすごく流行りましたよね。
でもね、まあほら、ボケない秘訣には他にもあって、人を話す機会を増やしたりとか、歌や踊りとか料理や演芸とかもいいって言いますよね。
そしてね、恵子さん、まさにダンスと演芸じゃないですか。
そうなんですよ。
リスナーの皆さん、恵子さんね、ご趣味がね、フラメンコとね、バラ育てなんですよね。ねえ、なんかいろんなダンスありますけど、なんで恵子さんフラメンコだったんですか？
まあ、フラメンコの、というのは、踊り手の靴音と、あとギターと、歌と、パルマっていうこのね、拍子ありますでしょ。それと合わせて、フラメンコの曲を作り上げていくっていうね。この魅力ですかね。
いや、もうリスナーの皆さんね、リサネも拝見したことあるんですけど、恵子さんのねフラメンコ姿もね素敵ですよ。あとまあね、このコントもそうですけど、笑うことってやっぱりボケ防止にいいんですかね。
そうなんですよ、ね、今さ、あのよく言われるようになったけども、脳の血流が増してね、脳の働きが活性化されて、記憶力や判断力が高まったりとかね、免疫力が高まって病気になりにくいって言うじゃないですか、
笑いもね、アンチエイジングにもいいって言いますもんね。
そうですよ、だから大笑いをしにね、ぜひ浅草21世紀を見に来てください。
うまい。皆様、ボケ防止とアンチエイジングにぜひ浅草21世紀へお出かけください。
よろしく。
いつも素敵な笑顔でアンチエイジングされている合田恵子さん、今日本当にありがとうございました。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日はイケてる人生再チャレンジ女優、合田恵子さんをゲストにお送りいたしました。リサネーのビタミントークでは、人生再チャレンジの浅草コメディエンヌをテーマに、いつもはつらつと美しい女優合田恵子さんの魅力に迫るとともに、来年20周年を迎える浅草21世紀の楽しい世界をご紹介。毎月ね、浅草の木馬亭に行けば、いろんな役で登場する女優の恵子さんを見ることができます。見てみたいって思ったリスナーの皆さん、ぜひお出かけしてみてくださいね。そしてね、リサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃうラジオコントドラマをテーマに、女優恵子さんとリサネーのコラボでコントドラマ、ボケない秘訣をお届けしました。コメディエンヌのね、恵子さんならではのスペシャルな企画でした。ここで恵子さんから告知があります。
はい、浅草21世紀12月公演、
はい、
今回はですね、年に一度の時代劇です。
はい、
はい、
年に一度、
そうなんです、 でテレビや映画の台本を数多く手掛けていらっしゃる、はい、石森文夫先生の作品です。ピュアヤブー、はい、浅草裏長屋、忠臣蔵、伊賀伝です、
はい、
ね、歌舞伎などでね知られるように本当に吉良上野介は極悪人で、浅野匠の神はいい人だったのか、その真相が解き明かされる喜劇ですよ。
はい、
で吉良上野介は大神浩二座長が、そしてね、
はい、
大志蔵之介は目立ち天使副座長が演じます。
はい、
でそして私は、
はい
はい、蔵之介を追って祇園からやってきた元芸妓米松をやります。
はい、
京都弁と津軽弁を使って面白く演じますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。12月10日日曜日から17日日曜日までの8日間です。
はい、12月公演も面白そうですね。
そうですよ、
浅草21世紀さんね、1年に1回だけの時代劇なんですね。もう年の瀬といえば忠臣蔵、
はい、
浅草21世紀風にアレンジされた忠臣蔵、楽しみです。リサネも見に行きます。今日恵子さん本当にありがとうございました。はい、とここでゲストに聞いてみたい私のおすすめの一本、はい、女優の恵子さんが選ぶリスナーさんにおすすめしたいおすすめの映画は何ですか。
はい、何年経っても色褪せないウエストサイドストーリーです。
いいですね、はい、ウエストサイドストーリー。どんなところが魅力ですか。はい、
やっぱりね、体育館でのダンスパーティーシーン、
はい、
マンボのリズムに乗って踊るダンス合戦ですよね。ベルナルド役のジョージ・チャキリスと、アニタ役のリタ・モネロが素敵でした。
もう今からね50年くらい前の映画ですけどね、
そうそう、
今見てもね、もう音楽もダンスもめっちゃくちゃかっこいいですよね。
本当ですよ。
はい、恵子さんおすすめのウエストサイドストーリー、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。恵子さんまたぜひ番組に遊びに来てください。はい、本日のゲスト女優郷田恵子さんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第15回目放送、イケてる人生再チャレンジ女優郷田恵子さん、これにて終了です。ここまでのお相手はエキゾチックがたまらないベリーダンスにハマっているリサネーと、
フラメンコ大好き心はラテンの郷田恵子がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.